皆様こんにちは。
こんにちは。
ぬこ放送室の時間です。
はい。
はい、MC のさあやと。
前です。
はい、暑いですね。
はい。
暑くない？
暑いです。
はい。はい、元気ですか？
元気です。
はい。何なのよ。
いやいや。段取りをお任せしてますから、はい、基本的に。
段取りですね。はい、なんかこう梅雨の時期をこう経て、
はい、
ね、
うん。
そして、まあ、夏に行くっていうのが、まあ、昨今の。あのこう日本のもともとなんですけど昨今は急に暑くなったりとか、うん、なんかアマゾン地帯みたいだなと思って亜熱帯化してるな。
アマゾン地帯
なんか亜熱帯化してませんか日本って。
わかんない。それは長く生きてるさやさんの方がわかるでしょ
う。うん、そうだね。
いや本当に本当にだから僕はなんか最近暑い最近暑いって言うけど俺いつも暑いし寒いから
福岡に住んでたからか。
いやわかんない。なんか別になんか異常気象というのをそんなに体感してもないし、
ね、3.11 以降異常気象なんだよ。体感してないの？
うん、してない。
してるでしょうよ。
それは異常に暑いっていうのがどれぐらいのことか分かんない。い
や、竜巻がね、関東地方にまずあったりとか。
ありました？竜巻なんて。
あったよ、筑波で北条っていう、北条っていうところで2011年、2012年かな。あの何しろ、3月11日の、東か、なんだっけあの、うん、大震災、
うん、
あのの後、うん、その後からすごくさまざまな異常気象があって、あ、そっか。でも私はその時に情報番組のラジオやってたから気象庁から来る 今後の気象はもう予想もしなかったことが起こるっていうようなことを読まされたの、うん、だからその場合は気象庁から必ず警告を出すっていう、うん、ので今までに経験したことのない雨が降り、ま、大雨が降りますとか、うん、今までに経験したことのない暑さですっていうふうに気象庁発表する場合言うと思うんですよ、
うん、
それってやっぱり異常なことなんですよ。
でも体感はどうかって話じゃないですか。
体感
みんな大体言うんですよ。今年はなんか例年稀に見るとか過去最高のって言っときゃいいと思ってる感じですから、別に言ったって全然体は適応してるし。
適応してんのかな。
うん、適応するためにね運動したりすればいいだけで食べ物とか飲み物とか。
いやでも確かに気温は全然そのなんか変わっていっているはずであって、うん、その温暖化っていうふうに言われてるじゃない、
うん、
で確かにもしかしたらその農作物とかもここではここが取れるとかっていうふうな、まあ今までこういうのあったじゃない、
うん、
例えばまあ名産地宮崎の名産地とか、うん、九州だったら例えば、うん、私は栃木だから栃木の名産地は名産はいちごですとかさ、
うん、
まあ、北海道だったらじゃがいもとか、まあ、その他もろもろ美味しいものとか、
うん、
でも気候が変わるとやっぱりそれに対応してやっぱり生きていかなきゃいけないじゃない、
うん、
そういうふうに自分で調整しながらっていうふうに言ってたじゃない、
うん、
だけどそういうその気候変動とかそういうのを研究してる人たちはやっぱりあれなんだって、そのそういうことを未来を見据えて、もしかしたらじゃあ東京がすごく寒くなったらあの北海道のような生活習慣になるかもしれないし、
うん、
もしかしたらものすごい暑くなったら、
うん、
あのそれなりのものができるとか、もういろんなものが変わってくるらしい。
僕のスタバの持ってるカップにエキストラホットって書いてますよ。
あ、そう、
はい、すごい暑いって言
ってた。そう、はい、ね、まあそういうことらしいですよ。
だからなんかそうでしょうね、
うん、
でまあなんかそういう気象問題に関して言えば確かに悪くなってるところもあるんでしょうけど、
うん、
全体的には、
うん、
あ、まあどうなんだろうな、悪くなってんですかね。ただね、なんか言ってしまえば地球はが生まれた時から比べたらそれはいろいろ問題は増えてると思いますけど、バブル期より前ぐらいから今にかけては、うん、環境問題は明らかに良くなってますからね。
そうですね、
日本はみんなね、なんかこうニュースでそれそもそもこう世間がそれに注目するようになって、でニュースが環境問題とかちゃんと取り上げるようになって、で なんか人目にさらされる事象が増えてきてるから、うん、最近はひどい、最近はゴミがとか言うけど、明らかに良くなってるんですよ、これは。
まあそうですよ、日本にしたらすごくその、うん、何でしょう、日本がこう立ち上がった時代、うん、敗戦から、うん、そういうビデオもちょっと見たことがあるんですけど、うん、もうゴミを川に捨ててたんですよ、
だからやばいんですよ、
公害とか、
そうそう、
お魚屋さんにはハエとかがいっぱい止まってたりとか、
う
ん、
だから最近の若いものはとか言う人もいるけど、そっちの言ってる側の世代の方がよっぽど地球を汚してるし、動物を不必要に殺してるし、うんうん、まあだからこれからはそうですね、まあ、ほらあの電気自動車とかもね、
うん、
どんどん、はい、
水素とかね、
そうそう、なんかお台場にあるんですよ、
うん、
あの、うんうん、自動車の
ヒストリーガレージ
でしたっけ、
うん、
そう、なんかそういうのも見たんですけどね、やっぱああいう自動車がなんか普及したらいいんでしょうね、
ヒストリーガレージか、その昔の車ね、い
や、ヒストリーガレージのとこじゃなくて
新しいやつか、
うんうんうん、なんかそれビーナスフォートでしょ、
うんうん、
の隣かな、なんかトヨタかなんかの、あの、
まあ、うん、
最新の車とか、たまになんかミニ四駆とか RC カーとかのレース大会があってるようなとこがあるけど、そこには、まあ、最新の、
うん、
なんかその水素電池とかそういうのの車が飾ってあって、
うん、
そういうのがねもっとできてくれば、
うん、
よくなるとは思いますけど、
うん、
まああとは分かんないですかね、どれだけこう地球が耐えられるか、
うん、石炭とか燃料はそういうガソリンとかは、うん、まあ、いずれはなくなるって言われてますよね、
うん、
その資源的なものに関しても、
うん、
あのっていうのはやっぱりさ、インドとか中国とかそういったあの今やもう、後進国ではないと思うんですよ、
うん、
まあ、すごい人口がいるから何とも言えないんですけど、そういった国がいっぱいあの車に乗り出したっていうことが、うん、やっぱり大気汚染とかそういったことの要因の一つでもあるから、う
ん、まあ、この間だからジャカルタに仕事で行きましたけど、
うんうん、
ひどかったですね、
やっぱりひどいでしょ、
うん、なんか
海外ひどいんですよ今、
まあ、その海外っていうか僕が東南アジアに行ったのが初めてだったから、
うん、
あそこまでこう車の密度っていうか、
うん、
バイクとか、
うん、
あれはなかなか大変だなと思いましたけどね、
質問なんですけど、うん、まだね上海とかも特別区とか行ってすごく発展してるんですけど、うん、あのバイクにあのお父さんが乗って、うん、お母さんが乗って子供を挟んで乗ってるとかっていうのって光景見ました、
うんうんうん、
やっぱりまだあるんだよね、
うん、あのスラムダンクでしょ、
そうそう、あんなのだって
3人乗り
昔は日本もやってたんだって、
うん、
だけど今絶対そんなの交通違反じゃない、
まあだからその辺は、
うん、
まあそうですね、うん、そんなことまで規制してたらやっていけないでしょうからね、
うん、まあそんなこんなで、
うん、
そう、でも私は年々またこういうこと年取ったからだって言われるかもしれませんが、
うんうん、
やっぱりちょっと敏感になってる、喉とかがすごく、
それもう
え
粘膜とか内臓器官の老朽化じゃないですか、
違いますよ私ね多分ねそこはね、うん、あんまりね老化してないと思う、
あ、そうなんですか、
そうだって、まあ、してるかもしれませんけど、うん、ただ私も耳鼻科の先生にお世話になることが多いんですよ、
うん、
耳鼻咽喉科で、うん、年々なんだかわからないんだけど、まあ、春そして秋口、だいたい私が喉とか風邪をひいて壊すのって春先この時期とか、うん、今もそうなんですけど 秋から冬ぐらいなんですよ、
うんうん、
その時期に何かがあるんじゃないかっていうふうに耳鼻科学会でも言われてるんですって、例えば喘息っぽくなる人が多いとか、耳鼻
科学会ってどこですか、
だから学会耳鼻科のそういう
どこにあるんですか、耳鼻科学会、
いやいや学会耳鼻咽喉科専門の先生たちが集まる学会っていうのがあるでしょ、
分かりますそれぐらいそれであ
れ足取らない でなんだかわからないけど、はい、同じように
今結構素の声が出ましたけど大丈夫ですか、取り直さない、
全然平気です、はい、全然平気です、じゃあ桜井くん素の声出してないの、
いや僕素の声ですよこれ、
そうかな、
違います、
わかんないあまり注意して聞いたことがないな、
うん、
うん、でもそうなんですって、 どんどんどんどんそういうふうにやっぱり気候のせいなの かそういう環境のせいなのかわからないけど、うん、そういう原因不明の咳で苦しむ人が増えてるって言ってましたよ、
うん、
花粉なのか知らないけど、
うん、
だからそういうこと考えるとどうなのかなと思っちゃう、
まあ、あれもあるでしょ、だからその母乳飲まないとか、
うん、
なんか弱っちいでしょ。
そう、
僕もそうですけどね。
え、母乳飲んで育ってないの？
ほとんど飲んでないって聞きましたけどね。
へ
え、うん、まあそうですね、だからあんまりだから環境っていうかホコリとか僕弱いし、
うん、
あれですけど、まあ仕方ないですね、
弱いのは。無菌状態で育ってるでしょ。
そんなわけないでしょ。
だってそうでしょうよ、多分すごいお掃除して、まあすごいさ消毒で全部拭いて、あれやるとすごい逆にやりすぎてもいけないんですって、やっちゃうけど私、うん、あの必ずその除菌ティッシュっていうのを置いてますけど、
うん、
なんかそういうことをばっかりをやってると抵抗力もなくなるんですって。
いやだからまあそのちっちゃい時はどうだとか知らないし、うん、まあ、僕はアレルギーあるけど、
うん、
別にそんな困ってないですよ、野菜とか洗わなくても食えるし、
うん、あそうなの、
全然。
あ、そういうとこたくましいんですね。
みかんとか切って、ネーブルとかあるじゃないですか、
はい、
ああいうの切って別に洗わなくてもそのまま食うし。
洗った方が良くない？
で、でも洗ったところで別にもともとお腹弱いしどうせ
そういう問題じゃないよ、もし農薬ついてたら洗った方がさ。
あ、農薬言いますよね、
うん、
まあわかりますよ、だからそうね、
そう、
もういろいろ考えることあるな本当。
だから課題っていっぱいありますよそう考えたら、
うん、
ない？
そうですね、
はい、
うん、
何真面目そうにしてんの。
いやいや真面目ですよ、
はい、
だけどねちょっと何を喋ったらいいのか分かんないんですよね。最初はね動物のこととか、
うん、
そういうの言ってましたけど、
うん、
いやまあだからねそうですよ、いやもうなんかいろんなことに通ずるんですよね。 それって
そうですよ、環境って動物もそうでしょ。
いやまあ環境もだし、
うん、
なんかこういやだからなんか専門用語が全然出てこないか忘れちゃったんですけどね、
うん、
あのなんだったっけな、もう年金、
生涯、はいはいはいはいはい、
ね、普及難しいとか言ってたでしょ。
そうですね、でも実際どうなんで
しょうね。何のニュースだったか忘れたけど、
うん、
何だったかなあれ。もうだからなんていうんですか、こう投資とか、
うん、
あんなんで少なくとも2000万ぐらいは、
うん、
準備しとけよみたいな、
投資
そんなことをね言ってたんですよ、ね、確か金融庁かな、
はい、
なんかのニュースで、
うん、
ヤフーニュースみたいなやつでしょ多分、
うんうんうんうん、
ヤフーニュースじゃないな、さすがにちゃんと朝日新聞だそれヤフーニュースはないわ。いや、あの朝日新聞の、
うん、
僕ニュースピックスとかも撮ってるんで、
はい、
有料のやつを、
はい、
で金融庁が老後資金について年金だけでは足りませんと。
まあそれはもうずっと前から言われてますよね。
いやでもさすがに言うなよって感じなんですよだって年金を納めるの義務でしょ、
うん、義務です。
でそれで暮らしていくためのもんでしょ、
うん、
でだからそれでさらに1300万から2000万円ぐらい必要になるから、
うん、
国民に自分で自分を支援しなさいよって。
でもさ税金日本は今税金も高くなってるし、
そうだから消費税も上げて、
はい、
税金な、税金じゃない、年金も義務で、
うんうんうん、
でまあだから年金だけじゃ暮らせないから、じゃどうするんだっていう時に、うん、ほら特にサラリーマンの人であろうが個人でビジネスやってる人でも、個人の人はまだいいけど、
うん、
ね、給料上げるわけにもいかないし自分で、うん、じゃあ投資しましょうと、
うん、
で散々ビットコインとかで稼いでる人からは、
はい、
税率確か 50% だったかな、稼いだ分の半分、ね、うん、持ってったくせにね。
そうですね、確かそういうこと話
なかなかですよ。だからそういうことも含めてね、ああいうテレビとかのあり方とか、
うん、
まあ、農薬もそうでしょ。だからあれはなんかその、うんうんうん、僕本当のことは知らないけど、やっぱり日米間の癒着とかもあるでしょうし、
うん、
頭が上がらないとかね、
うん、もちろんあるでしょう。
まあだからでもそれもちゃんと俺調べたわけじゃないから、
うん
うん、まだ日本はその程度のレベル感かもしれないし、
うん、
野菜とか食に関して、
うん、
別に悪気があってやってるかもわかんないでしょ、素でバカなのかもしれないし、
うん、
でそれも 含めて、うん、でほら、ね、結局教育はやっぱ底辺に合わせていかなきゃいけないから、
うん、
だからそのいい野菜がいい野菜がとか言ったところで所得が、その話をするとね、結局僕もずっと前から思ってるのは、
うん、
これなんか話それましたけど、なんかその、
いやいやいや、
だから最低賃金を俺上げないとね、うん、なんかみんな言ってんですよ、農薬がとか、
うん、
僕だったら前はなんか動物保護とか、
うんうんうん、
でもうテレビはもうなくしてもいいとか、いろんなこう、うん、年金がとか言ってるけど、な全てはね最低賃金がやっぱ低いんだと思う。
あ
これは話が飛びすぎっていう人もいるかもしれないし、俺も分かってないこと多いけど、僕のなんとなく思うのは、うん、なんかたまに見るんですよこの間もね、
はい、
あの池袋のブック&ベッドっていう、
はいはい、
なんか本が置いてあって、うん、でそこがもうユースホステルみたいに泊まれて、
はい、
まあ、休憩もいいみたいな、
はい、
すごい居心地いい空間があって、
たまに行くんですか？
いや初めて行きましたよこの間。
泊まりはしないでしょ？
泊まりはしないです、家あるから全然だから例えば外人とか、
うん、
地方から来た人とか、いや結構いいと思いますよ。
でもバックパッカー的な人とか、そうそうそう、海外をこう回ってる人なんかにはいいですよね、うん、
しかも綺麗だし、
うんうん、
で設備も、
うん、
給湯器とかああいうのも全部綺麗だし、いいと思う。シャワーもちゃんとあるし、はい、ネットカフェよりいいと思いますよ。
そう、一度だけ私大阪で泊まったことありますよ。
ブック&ベッド、
あのブックそれじゃなくてユースホテルみたいな。
あ、ユースホステル、カプセルホテルとかそういうのでしょ。
まあそうですよね、うん、あれきっとみんなと一緒に寝るんですよね、なんかベッドがあって。
そうそう、でも別にそうなんかね、僕はそういうのあんまないけど、
うん、
そこはいいなと思いましたよ。
へ、
あでそれで、
うん、
要するにねそこってあのゆとりの持てる空間が保たれるように、うん、客の出はけを、まあ、3時間が滞在は、
うん、
ステイ3時間が最大だから、はいはいはい、まあ、うまく若いもう20代ぐらいの子2人が店員やってたけど、
うん、
回していくんでしょう。であとはもう何もすることないんですよ、うん、多分。
あ、その人たちがね、
まあ、定期的にトイレとかの掃除はするかもしれないけど、うん、でこれで時給いくらなのかなと思って見たら、あの会社概要
と、はいはい、
ほとんどが社員で、うん、アルバイト含めて十何人しかいないとこ書いてあって、うん、でその子らが社員かアルバイトか分かんないけど、時給いくらだったかな、そんな900いくらだったんですよね確か。まあ、確かに楽だけど、かといってこれも安くねえかなと思って。
東京で、
うん、池袋で。そうなんですよ。
そう
なんかね、でもね、ああいう空間とか、うん、そういうのを提供する。でその頃はもうなんとなく若いけど品が良かったし、
うん、
なんかバンギャみたいな、バンドギャルみたいな女の子だったけど、うん、でも全然好印象だったし、話し方とかも、だからそういう空間を提供している子たちとかは、
うん、
なんかもうちょっとこう給料上げて、
うん、
いいのではないかと思うわけですよ。
まあ確かにね、
なんかでコンビニもね、
うん、
まあ、これからどんどん自動化していくでしょうけど、
うん、
分かんない。でも国のお金の仕組みがはっきり言ってよく分かんないから、
うん、
そう、なんでこんな話になったか忘れてずっとそういうことを考えてて。
あでもやっぱりそのそういうところに勤めてる人っていうのは目的があって勤めてる可能性あるんですよ。例えば外人の人が来ると語学、
まあそれもあるでしょうね、うん、
多分
時間も自由とか、
そうそうそうそう、学生さんとか、うん、ダブルワーカーの人かもしれないし、うん、
でもダブルワーカーってね、うん、結構ね、ダブルワーカーでしょあなたって足元見て給料安くしてるとこもあるから。
そうなの？
それはそうでしょ、だって時間を自由にできるから、
うん、
ウーバーイーツとかああいうのもどれだけ給料がいいのか俺知らないけど、
うん
うんうん、なんかなんだろうな、だそのもちろんなんか1億人そうクリエイター時代とか言うから、うん、どんどんみんなクリエーションしていって自分で稼げるようになればいいと思うけど、
うん、
使われて働く人も、
うん、
なんかもうちょっとこういい暮らしできるように、
うん、
給料上げたらよくって。じゃあそうしたら店が苦しいでしょ。
まあ確かに
でしょ。そしたらどうするかっていうと、だからその程度で潰れる店はなくなるしかないでしょ。
へえ。
はっきり言って、いやだからだと思いますよ。だからそういう賃金が安くって、なんか安い店とか、うん、何でもいいですよ、牛丼屋でもいいですけど、うん、多すぎるっしょそもそも。 まあ、あれもうちょっと数が絶対数が少なくなったらもうちょっと給料上げられるだろうし。
いや何でもね、その今国の法律で一時はタクシーの緩和、うん、っていうことですごくタクシーの台数が増えて、うん、だけどすごく思いません、よく地方に行くでしょ、私も行くんですけど、東京だとあんなに、
まあ行って俺困りますけどね、タクシーいねえやと思って
でしょそう、あんなに東京ではいるのに、うん、ちょっと東京から下ったくらいでもう夜になるとタクシーいなくなっちゃうんですよ。
いやかね、そうだから東京になれると、うん、今散々こんなこと言っといてあれですけど、はい、確かに不便さに戸惑ってるのはある。
でしょ、
でもねやっぱね、それは不便さになれなきゃダメなんですよ。
まあ確かにね、
便利側に重きを置いていくとどんどんねダメになっちゃうから
それで思い出したんだけど、はい、なんかテレビで見てたら家庭のルールっていうお題でやってた番組があったの、うん、さあ家庭のルールっていうとこで、ある家族、うん、関東近郊ですよ、うん、そこにお住まいの、まあ、お父さんとお母さんは音楽関係のディレクター、うん、世界的になんか結構活躍してる人なんだって、うん、で坂本龍一みたいなこう感じの人なの、お父さんはね、
うんう
ん、そしたら古い家だけど築50年の立派な家はあるの、うん、その前で家族4人でテント暮らししてるの。
どういうことですか。
お風呂とトイレだけは家に帰るんだって。その他ご飯もそこでちゃんと作るし、
家は自分の家なんでしょ、
すぐ後ろが自分家なの、
うんうんうん、
でその前にテントを敷いて、うん、子供と2人と奥さんと4人でテント暮らし、寝るのもテントなんだって。
うんうんうんうん、なるほどね。
そうで、まあ、結論から言いますと、その自由さじゃないところに楽しさはあるみたいな。何でもトイレとお風呂、
自由さを楽しむってことでしょ。
まあ本当の自由ね、それ、
うんうんうん、
であとその便利さじゃないところに自由があるみたいな、
まあ、だからそれを言うと、うん、もうちょっと離れたところにテント張れよと思いますけどね。
私も思うんだけどそこ
テント張って生活してる割に何でもかんでもいざだったらテント届くとこ置いてるんでしょ
でもね、何しろね、職場が自宅なんだって、
うんうん、ですごい、それちょっとなんか言い訳っぽいな
すごい大きい PA 機械があって、うん、でなんと2人は世界的にどうのこうの有名なアーティストとっていうところで私行かなきゃいけなかったからブチッと消したんだけど
そうね、なんか世界的に有名なっていうのよく使いますけどね、う
ん、はい、なんです
ね、いっぱいいますから世界的に有名なんてね、うん、今ね、ま
あ、桜井くんも世界的に有名ですもんね
有名じゃないですよ僕が有名だったらね、そんなもっと世の中にいいことしてますよ。
あ、でもさ、もうどんな暮らしがしてみたい将来。例えばさ、さっきのテント暮らしとか。
うん、
うん、
いやいや僕はテントは嫌です。蚊とか嫌なんで。
私も虫嫌なんで腫れちゃうんで。私
虫はね、僕この間それこそアスファルトに死んでるスズメの死体を拾って埋めましたよ僕。全然そういうのはね別に平気なんですよ。なんか動物の死体とかも僕は全然抱っこできる。それは平気なんだけど、蚊はマジでもうやばいんですよ。俺すごい刺されるから。
私は蜂がダメなんです。
蜂は刺されたことない。
今度蜂に刺されたら私は病院に行ってくれって言われてますから。
なんで？
小さい頃に抗体ができちゃってるんですよね。
アナフィラキシーショック。
そうそうそうそうそうそうそう。そう。だからね、やっぱりね、一番怖いのってスズメバチでしたっけ？
わかん、まあでも大きいやつでしょ。あ、でもその蜂はなんか、うん、僕の知り合いの方からいろいろ説明を受けた時にここのラジオの話したじゃないですか。うん、でも可愛かったですよ蜂。
ミツバチ？
うん。
ミツバチは普通にしてれば刺さないんだって。
うん。
そう、可愛いと思うけど私はあれにも刺されたことが。
逆になんでそういうクマンバチとかスズメバチとかに刺されるんですか。
わかんない。ある人は例えば洗濯物のズボンの中にいて、うん、履いたら刺されたとか。
ああ、まあだから、
うん、
干してる、まあ、割とね畑の近くとかそういうとこ、花畑と
か。まあそうなんじゃないですか。そういう、
いつ刺されたんですか。
私は子供の頃にアブだったのかもしれないんですけど、なんか当時オルガンみたいにやってたんですよ、うん、そしたらなんか痛いと思ったらここに足にも足振り払っても解けられないの、
うん、
で大熱出したの覚えてますよ。
うーん、
もう だからもう子供の頃の記憶があるので、うん、ダメなんです。
あ
ダメ。
そうね、
うん、
まあ
まあ、体が反応しちゃってるからダメですよね。だからちょっとしたブヨみたいなのとか、ね、そういうの刺されるとものすごい腫れちゃうの、うん、ものすごい腫れるんです。
ものすごい2回言いましたね今ね。
いや本当なんだもん。痛い痛い。
いや分かりますよ。だから、うん、もうサスケはねちょっとね痒くなったり腫れたり痛くなったり、
うん、
まあその辺がね、うん、適応できたらいいんだけど、まあでもそれは結構ね大変だから、
うん、
刺されたら。何の話してたっけ。
あ、どんな暮らしがしてみたいですか。
あ、そうかそうかそうか。どんな暮らし、
うんうん、将来、
うん、でも正直僕家が嫌いなんですよ。
家が嫌い、
うん、なんかあんまり家にじっとしてるってことが嫌いで。
なんで。
本当は毎日外食したいし。
へえ。
なんか
なんで。
いやわかんないですよ。なんでわかんないですけど、
うん、
だからその自分の居場所が常に一定でないような暮らしをしたいですけどね。
何今日は例えば、うん、今日は北海道、明日は福岡とか。
なんかオフィス程度の場所は欲しいですよ、うん、なんか荷物を置いたりとかする場所は、うん、それは東京にあったらいいなと思いますけど、うん、それ以外はいろんなとこに行けたらいいなと思うんですよ。まあ家はあってもいいですよ。だからその、うん、常にいろんなとこに行けたらいいなっていう。
家でゆっくりするとできないの。
うん、
それもすごいですね。
家って言ってましたけどね。
家
家でも家でゆっくり
ふーんって感じで言ったんですけれども、はいはいはいはい、そうなんだ、うん、なんだかよくわからないけど次々から面白いこと出てきますよね。
いや家でぼーっとしてるのが嫌なんですよ。
ぼーっとする時間って大事と思う。
僕なんか本来あんまり、
うん、
あれなんでしょうね、なんかこうなんていうかこう芸術家にはやっぱ向いてないです僕は。
へー。
ぼーっとできる人の方が向いてると思う。ぼーっと空想して、
うん、
昔はしてたけど中学生とかの時は、
うんうん、
でもそれでもせっかちだったから、
うん、
あんまりこうおおらかな芸術を生み出す人間ではないんでしょうね。
芸術っておおらかなんだ。
芸術はそうですよ。全てをやっぱりさらけ出す作る人がそれを、うんうんうん、真の芸術はね、うんうんうん、それをさらけ出すからこそ受け止めてくれるな、この音楽はこの絵はって思う人が出てくるんですよ。
うん、確かにそうだね、
うん
うん、絵なんか見てるとよくわかるわ、
うん、これだから表面的な歌詞とかの音楽とか、うん、なんじゃこりゃと思いますもんね。
表面的にまた出ました。何かを意図してるような感じはしますが、
なんかありのままの私を受け入れてくれたあなたがなんとかとかそういうい
やでもそういうのを受ける時代もあるんでしょ今とか。
どうなんでしょうね。
今の時代って結構あれなんでしょう、まあこんなこと時間がないからまた次回話したいですけど、うん、そのままの直接的な文字とかが受けたりしちゃうんですよ。そうでもないの。
わかんない。何の話ですかそれ。
いやいや歌詞とかさ、そのままのありのままのとかさ、例えばさ、
ありのままがありのまま、え、どういうこと、うん、
例えば具現化しない、揶揄的な表現をしない方が結構受けたりするっていう人もいたの。
ああ、うん、そういうことね。
そう、
うん、
そうそうそう。だからもう花が
京都弁みたいなもんね。
そう、花がいっぱい咲いてましたっていうのを、うん、たわわ波が鳴っていましたとかさ、例えばさ、ふさふさと綺麗にとか、うん、なんか綺麗って表現を使わないとしたらとかさ、例えばそういうのってあったじゃないですか日本って、うんうん、あるじゃない、平安時代から。
だから京都弁でしょ。
京都弁ってそうなんだ、うん、
京都弁ひねくれてるじゃないですか。
なんて人なのあなたって
本当に
最後の最後の方でこれ締めだよエンディングだよ
いや俺その考え嫌いですもん京都弁の。
あ、そうなんだそうなのね。
うん、
はあ、でもまあね、そういうのはっきり言うのがマーヤ君ですからね、
うん、
次回絶対この話しましょうね。なんか面白そう。
はい、
はい、
うん、
ね、もう今日もはっきり言いましたね、
基本的に。
はい、なんかこう梅雨の時期。はい、それではここまでのお相手はサーヤと
マーヤでした。
さようなら。
This program is broadcasting at MBS FM, TMFM Group, AM 1611 Long Term Evolution, FM Kaz,
Radio Nishi Sapporo,
Radio Yoichi Japanese Net Radio,
FM Naniwa
Radio Station,
Osaka City FM,
and Entimedia Japan.